り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第99回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。前回第98回の配信と前後してしまったのですが、唐突にゆくもばハイブリッドなどという新企画が始まってますね。
以前から時々言っていたことだけど、 Windows 用のアプリケーションしかないチェビオを使いながら Mac に編集を統合するにはどうしたらいいかということで、その実験のために始めてみたんだけど、思いのほかの評判でちょっと戸惑ってるのが本音だったりします。
やっていることは本編と大して変わらないので、これはリンゴの魔法ということなんでしょうか。
その辺は明言を避けたいところだね。本当は第99回配信の前に次の配信をしたかったんだけど、今週は中の人がずっと出張で、しかも休日出勤が発生してしまって編集時間が確保できないもんだから、来週の3連休をめどに、ということにしたみたい。
それはそうと、ついに次回は、本編が第100回到達ですよ。もう少し先の話のように感じていたんですが、かなり早かったですね。
年々、時間の経過が早くなっていくのは、中の人が老化している証拠かもしれないけど、最初は毎週続けられないだろうと言っていたのが嘘のようですね。最近は聞いてくださる方も増えて、ハッシュタグへのコメントも増えてきました。そして久しぶりに iTunes のカスタマーレビューにもコメントをいただいたので紹介します。
コメントをいただいたのはブラフォードさんです。タイトルは一度聞いてみて欲しいつついただいています。音声合成という珍しいスタイル、賛否両論あると思いますが、一度聞いてみたら私的には違和感はなかったです。イントネーションなど、しかし仕事などの作業中の視聴だと言葉が聞き取りづらくなる時もありますね。やはりラジオやポッドキャストなど生の声を聞き慣れているせいでしょうか。スマートフォンなどのスペックを詳細に聞くことができます。モバイル環境に興味がある方は一度じっくりモバって聞いてみてね。
ブラッフォードさん、コメントありがとうございました。ハッシュタグにも積極的にコメントをいただいていて大変ありがたいですね。時々発音が聞き取りにくくなる問題については中の人も認識しているんですが、隠れマルコフモデル独特の癖もあり、人の喋りに近づけるのはなかなか大変です。チェビオのトーク機能に興味がある方がいたら、ゆくもばハイブリッドあたりで具体的なノウハウをご紹介するというのも面白いのかもしれませんが、時間があればイントネーションなども含めもっと聞きやすくすることはできるのかもしれませんが、それだけの時間をかけることになると毎週の配信は多分難しいでしょう。 現状の時間が許す範囲で、より聞きやすいものになるようにしていきたいと思います。
ゆくもばでは、iTunes のカスタマーレビュー、Twitter のハッシュタグでのコメントをいつもお待ちしています。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、3月9日より、iPhone や iPad のタッチ ID を使って、ドコモのサービスにログインできるようにしました。NTT ドコモでは、Dアカウントのログインなどのオンライン認証に、Android 端末の指紋認証や交際認証といった、生体認証でのログインに対応していたのですが、この度、iOS 9.0 以降の iPhone や iPad のタッチ ID についても、同様の機能を利用できるようになりました。本機能を利用する際には、生体認証などの標準規格に準拠する、Dアカウント設定アプリを利用します。3月下旬からは、ドコモ携帯払い、Dケータイ払いプラス、SP モードコンテンツ決済といったサービスでも、タッチ ID での認証に対応するとのことです。なお、ドコモのサービスは、現在ドコモ以外の端末でも、Dアカウントを取得することで利用可能であり、今回の機能も、ドコモ以外のキャリアで販売されたもの、あるいは SIM ロックフリーの iPhone や iPad でも利用可能です。
生体認証を利用したログイン機能は、かなりお手軽である上に、セキュリティ強化にもつながるため、非常に便利な機能です。Dアカウントでこれが利用できるようになったのは、かなりありがたい話で、今後サービスがより手軽に利用できますね。
ソフトバンクは、Android 6.0 へバージョンアップを予定している、Android スマートフォンを明らかにしました。今回明らかにされたのは、Xperia Z4、Xperia Z5、Galaxy S6 Edge の3機種で、詳細は準備ができ次第明らかにされるとのことです。
ソフトバンクは、もともと Android 端末をあまり出していませんから、対象機種も少なくなるのは予想できましたが、それにしても少ないですね。シャープの端末が一つもリストに入らないのは、ちょっと意外なところでしたけど。Y モバイルのバージョンアップ予定リストもどうなるかと思いますが、そもそも、Nexus シリーズはすでに Android 6.0 になっていますよね。
DMM.com は、MVNO サービス、DMM モバイルの4月請求分から、一部プランの月額料金を値下げすることを明らかにしました。今回の改定では、データシムプランの 1GB、8GB、15GB、20GB と、音声通話シムプランの 2GB、5GB、8GB、10GB、15GB、20GB が値下げになります。データシムの 1GB プランでは、従来の590円から480円になり、この金額は、イオンリテールの MVNO サービス、イオンモバイルに対抗したものと思われます。この他にも、SIM カードの追加が可能な大容量プランで、軒並み値下げになっています。
以前から、全プラン業界最安を掲げている DMM モバイルですが、今回はイオンモバイルに対抗したと思われる料金値下げを打ち出してきました。料金が安くなるのは、ユーザーにとってはありがたいことですが、一方でユーザーが殺到することで、通信が逼迫して速度が出ない、ということになってしまうと、ちょっと辛いですけどね。
K-Opticom の MVNO サービス、マイネオは、パソコンショップで展開している、マイネオサポート店での新規申し込みサービスを開始しました。マイネオサポート店は、パソコン工房、グッドウィルで展開されていて、有料の店頭サポートサービスを提供していますが、今回開始される新規申し込みサービスでは、マイネオ登録時の契約事務手数料が無料となる、エントリーパッケージを販売。エントリーパッケージは、店員のサポートを受けながら店頭のパソコンで新規契約の申し込みができるとのことで、契約の申し込み自体は、マイネオのホームページでユーザー自身が実施します。エントリーパッケージの定価帯は3000円とのことですが、サポート店では2000円で販売しているとのこと。また、サポート店でエントリーパッケージを購入して契約する際、マイネオのセット販売端末や、サポート店の店頭で販売している端末を同時に購入すると、開通後に初期設定サポートを、通常1000円かかるところ、無料で受けることができるとのこと。
最近よく紹介している店舗での契約サービスですが、今回はマイネオです。パソコン工房などのパソコン専門店で行っているサポートとのことで、完全に IT 関係に疎い人よりも、多少は IT 関係もわかる人が対象になるのかもしれませんが、パソコンに詳しい人が、スマートフォンや MVNO にも詳しいとは限らないので、これはこれで需要があるのでしょうか。しかし、セット販売の端末以外にも、店頭で販売している端末もサポートを受けられるというのは、結構いいですね。今回のニュースは、以上です。
さて、その年度に、最も印象に残る声優や作品を対象に、その業績を称える本格的な声優を対象にするアワード、声優アワードの第10回受賞者が発表されました。第10回の主演女優賞に輝いたのは、水瀬いのりさん、若干20歳での受賞です。なお、水瀬さんは、チェビオの佐藤ささらさんの中の人でもあります。
水瀬いのりさん、主演女優賞、おめでとうございます。
さて、今回の受賞者について、中の人からメモが回ってきたのですが、主演男優賞の松岡義嗣さんは、マブラブアンリミテッド、ザ・デイアフターの、ウィルバート・コリンズ賞役。助演男優賞の鈴村健一さんは、トータルイクリプスのマスター役かつ、シュバルツェスマー兼のテオドール・エーベルバッハ賞役。助演女優賞の伊藤静香さんは、マブラブ・オルタネイティブ、全年齢版の風間とうこ賞役かつ、ザ・ユーロフロント、ビューティー・ロスト・アーケイディアの、イルフリーデ・フォン・フォイルナー賞役。同じく助演女優賞の早見沙織さんは、トータルイクリプスの高塚さ京子役。高橋和恵賞の井上菊子さんは、トータルイクリプスのユーヤブリッジスの母、ミラブリッジス役。って、何なんですか、この偏ったチョイスは。
律儀に全部読むとは思わなかったよ。っていうか、中の人もよく調べたな。
中の人は、タンク級かソルジャー級に食われた方がいいんじゃないでしょうか。
多分、お聞きの方で、ポイントがわかる人はいないんじゃないかな。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、 ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。